本日の聖書の箇所を読みいたします。ヨハネの手紙第1、4章の16節です。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今日の礼拝ですね、子供祝福礼拝です。今年も大勢の子供たちがですね、とご家族が参加してくださっておりまして感謝です。先ほどですね、15人の子供たちをご紹介し、そしてお祈りをいたしました。一人一人の子供たちがですね、神様と人々に愛され、心身ともにすくすく成長してくれることを今後も祈ってまいります。この子ども祝福式なんですがね、最初に我が家のことで恐縮なんですけれども、今年から我が家の長男は、式に参加しなくなりました。別に年齢制限はないんですよ。年齢制限ないんですけれども、中学生になったので一つの区切りとしたんですね。親としましてはね、こんなに大きくなったんだっていうことがちょっと感慨深いんですよ。彼は初めての子だったこともありましてね、彼の子育てっていうのはおろおろ指導士でした。熱を出せば夜中でもですね、病院に行きましたし、また出張に行けばね、喜ぶかなとかって思って、こうちょっと遠回りしてお店寄ってお土産買ってきたりしましたしね。でスーパーに行く時にも何が食べたいかなとかメニューを考えたりもした。今は兄弟が3人になりまして、三男なんぞは熱が出ても大丈夫大丈夫とかって思いますしね、買い物に行ってもどうしたら野菜食うかなとかって子供たちの顔を思い浮かべながらですね考える。だんだんこの親としてね、年を重ねといいますか、経験を重ね、いろんなことやってきました。子育ては楽しくもで苦労もいたしました。だんだんとこれから上の子から順にですね、少しずつ手のかかる機会は減るであろうと。成長は嬉しいんですよね。成長嬉しいんだけれども、その残された時間が少ないのかもしれないなと思いましたらね、その子育ての大切さみたいなことを感じるのも今の時期なんです。子育てに関しましてね、先日ちょっとこう考えさせられることがあった。私お笑いが大好きでしてね、毎週いろんな番組見とるわけですけれども、毎週見ている番組の一つに、水曜日の夜テレビ東京系列で放送しておりますあちこちオードリーっていう番組がある。これオードリーっていうですね、私と 同年代といいますか同い年なんですけどね、で同い年のコンビオードリーがですね、毎回ゲストを招いてトークする番組なんです。でその回は、私が見た、ね、この間の回は、ノンスタイルっていうですねコンビがゲストでした。でこの、ノンスタイルはですね、オードリーとデビュー時期が同じだということもありまして、昔から何かと関係が深いんですけれども、その同世代4人のですね、2コンビ4人がですね、いろいろとこう対話しとく、その中で、このノンスタイルのメンバーであります石田明さんっていうね、ボケの人がですね、数年前から仕事をセーブするようになってて、でそのことを話題にしてたんですね。このノンスタイルってお笑いのショーレースで M1 でですね、チャンピオンにもなり、華々しい活躍をしているんですけれども、していたね、ですけれども、数年前ですね、子供ができてから仕事を抑え、家庭の時間、特に子供たちと過ごす時間っていうのを大事にし始めたっていうんですね。で、なんでそういうふうにしたのっていうことをいろいろと対話して、してる中で、彼がですね、仕事を抑えた理由にですね、幸せはここにはない。って言ってたんですね。ここというのは仕事ですけれども、幸せはここにはないって言うんですね。家族と一緒に楽しい時間を取るっていうことをね、彼はすごく優先してまして、だからですね、例えばファミリーレストランに行きましてね、で、周囲のお客さんが、うわ、ノンスタイル石田だとかってこう気づいてるのが分かってるんだけれども、我が子がドリンクバーにジュースを汲みに行ってね、行く時にこうシュッシュッシュッシュッってこう記者の真似をしながらね、こうコップ持って行こうとしたら、自分もその後ろを同じようにシュッシュッシュッシュッって言いながらついていくとかですね、そういう話をするわけですよ。プロの芸人さんとしてそうやって子供と一緒にとかっていうのをね、ちょっとプライドとして許せないみたいな人たちもいるんだろうけれども、でも彼に関しては、いや、子供と一緒にやることが好きってね、そういうふうにやってた。でね、それを聞きながら番組はわーってこう盛り上がっとるんですけれども、私はこの石田さんの幸せは仕事ね、ここにはない ていうその言葉になんだか引っかかっていろいろ考えさせられたんですね。私今46歳、まあ、まあね、そらあのオードリーとかはね、ノンスタイルとかと同い年同世代ですけれどもね、私も働き盛り、毎日一生懸命働いとるつもりなんですね。でありがたいことに教会もそうだし、その地域とかですね、まあ、地方連合とかそれから大学の講義他団体との協議員とかですね、いろんなこう外部のお仕事もお声かけいただいておりまして、まあ、いろいろと忙しく働いております。で忙しくってしんどくって余裕がなくってイライラすることなんかもあるんですけれども、でもしんどさ以上にですね、その働きに充実感も感じるわけですね。だから、幸せはね、その仕事にはないって言われますとね、まあ、確かに忙しすぎてしんどいなっていうのもあるからねとかって、そういうね共感もあるんだけれども、でもねそこまで完全に同意っていうのもできんなっていう両方の気持ちが出てくるんですよ、ね、で番組見ながらそこでねなんかずっといろいろ考えさせられて、まあ、終わった後もずっと考えてたんですけども、私ねいろいろこんなこと思った。仕事か家庭かとかっていうけどね、どっちか一方こそが幸せなんだじゃないんだと思うんですね。どっちもやっぱり幸せはあろうと、しかし どちらがより自分にとって本質的なね幸せなのかっていうのはあるんだろうなっていうことは思うんですね。で、その皆さんにもね一緒に考えてほしいなと思うんですけれどもね、その仕事の幸せとその家庭の幸せちょっとね分析してほしい。一般的にこの仕事の幸せっていうのはある種の評価とつながってるなっていうことを感じるんですね。例えば期待以上の働きだったねとかですね、こうよくこんなね成果が上がったねとか頑張ったねとかって、そういうなんかこうね認められていくみたいなものをね、仕事への評価みたいなのは充実感につながるでしょ。ね、まあ例えばそれがあの何でしょう、給与だったりこうねボーナスだったりとかでそういうところに反映されたりすると、あやっぱり私は評価されたんだと思う人なんかもあると思うんですね。うん、でもねそういう仕事の幸せっていうのはねちょっとこう一方で考えますとね、仕事で十分な結果を出せなくなったら、また引退などですね、仕事そのものをしない状況になったら、果たしてその仕事の幸せっていうのは得られるんだろうかって。これはね、お仕事をリタイアされる多くの人が直面する一つの危機なんだと思うんですね。で、よっぽどその仕事をリタイアするタイミングでですね、何か別のこう集中できるものとか充実するものなんかにね移行していかなければ、喪失感みたいなのも大きかろうなということを思うんですよ。一方でですね、そのノンスタイルの石田さんの言ってる家庭の幸せっていうのは何かって考えたんですね。でそれはあの評価による、人から評価を受けることの幸せとは別だと思うんですよ。だってその、ね、例えば石田さんの例を挙げるならば、彼は非常に優秀なお笑い芸人ですよ。だけども子供にとっては非常に優秀なお笑い芸人とかっていう評価の前に、もともとその、ね、子供にとっては父親なんですよ。芸人であるっていうことはあんまり関係がないわけですよ。では、その、ね、親と子との関係で彼が感じてる幸せって何かって、それはね、つながりによる幸せなんじゃないかなって。仕事とか地位とか能力とかそういったことは関係ない幸せをそこに感じているんだ、僕のお父さんって言われるそのつながりによる幸せであるし、それをもうちょっとねこう違う言葉で表現するならばですよ、自分の素の自分ですね、ありのままの自分でも受け入れられているっていう、そういう安心というか幸せっていうのがね、その子供との関係の中にあるんだと思う。例えば皆さんも自分のことを想像してみてほしいんですよ。あの実家に帰ったとかですよ、で我が家で過ごすとかってね、いう時には非常にリラックスするでしょ。世間一般ではどっかねこうなんて言うんでしょうね、こうね、 ちゃんとこう節操があると言いますかね、節操があるそれは誰でもそうなんですけど、あの社会の中ではねある種こうきちっとしているんだけれども、なんか子供たちの前ではですねブーっておならしてみたりとかですね、あのなんかあのいらんこうくだらないダジャレみたいなものを言ってみたりとかですよ。そういうなんかね姿を家族の前とか実家とかでは晒すじゃないですか。でこれね、その例えば職場とか学校だとかっていうのはね、仲のいい人たちといるリラックスはしているかもしれない、でもどこかでやっぱり自分がこう他からどう見られてるかっていうことを意識しながら私たち生きてるんだと思うんですね。素の自分を出すことにどっかためらうんじゃないかと思うんですね。ね、でも家族とかね、自分我が子とかですね、そういう時にはある種しょうもない自分をさらけ出しても、それでも受け入れられている、そのことが大きな幸せなんじゃないかと思うんです。ノンスタイルの石田さんの言ってる幸せはここにはない、仕事にはないって言ってた、でもそこで感じてる彼の幸せっていうのはまさに周囲の評価に振り回されるんじゃなく、素の自分、ありのままの自分が受け入れられているっていう、そういう幸せなんだと思う。そしてね、そういう自分が素で受け入れられているっていうことがあるからこそ、ある種仕事にも精が出せると思うんです。でそう考えますとね、私たちは素の自分のまま、弱さもね、なんかちょっとだらしないところもひっくるめて素の自分のまま受け入れられる幸せがあって、そして評価による幸せ、つまり仕事へもね邁進できるんじゃなかろうかってこう思うわけです。だから私たちは誰しもですね、幸せの根幹、根本としてね、素の自分を受け入れてもらえる場、相手、機会の存在を求めている。これはね、年齢問わず誰しもが持つ欲求なんだと思うんですね。以前幼稚園の先生とお話ししてて、なるほどなぁと思ったことなんですけどもね、小さな子がですね、へこたれて、泣きながらやってくる、あの友達と喧嘩したりとかいろいろあるんでしょうけどね、でそのわーって泣きながらやってきてどうするかって言いますとね、その子をぎゅっとこう抱っこしながらしばらくそのままなんだっていうですね、で、しばらく抱っこされているとその子が泣き止んで、でまた自分で立ち上がって遊びに向かうっていうんですよ。でね、これ何かって言いますと、その自分が受け入れられているっていうことを子供なりに実感してね、で十分に実感したから、よしじゃあ新しい取り組みチャレンジをしようって向かっていくんだっていうんですよ。これ別に子供だけじゃなくて大人もそうでしょ。私たちもね、素の自分でいられるということ、よし頑張っていこうって、そういうね次の気力が湧いてくるというのはそういうところだと思うんですね。じゃあそこでね、今度私たちちょっともうちょっと考えてみたい。私たちは素の自分が受け入れられている、ありのままの自分で受け入れられているっていう幸せをどこで得ますか。さっきね、家族だとか子供だとかっていうね、いうふうな幸せとして言いました。でもねって、ちょっと嫌な言い方かもしれんけれどもね、人の命には必ず終わりがあるんですよ。先ほど仕事によるね、仕事の評価による幸せっていうのは、仕事をリタイアすると感じる機会が減りますねって話をしましたけども、人の命にも必ず終わりがあるわけですね。だから誰しもいつかは家族を看取るしね、自分が看取って自分はなお生き続けるなんていうこともあるわけで、でね、そういう時にもね、変わらぬ幸せ、ありのままの自分で受けられているっていう、そういう相手とか機会とか場所とかってどこにあるか。端的に言うならばね、私はその幸せをいついかなる時にも変わることなく与えてくれる場っていうのが神様なんだと思う。今朝皆さんとお読みしました聖書の言葉、第一ヨハネ、ヨハネの手紙の第一、4章16節、もう一度お読みいたします。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。有名な言葉でしてね、神は愛であるっていう、その言葉は本当にこう聖書をね、こうズバッとこう、まとめるようなね、言葉です。 で、そこでちょっとね、考えたいっていうか、まあ、皆さんと一緒に分かち合いたいのはね、ここで言ってる神は愛ですっていうこの愛っていう言葉、少し注目したいんですね。ギリシャ語の中では愛っていう言葉、大きく3つの種類があります。1つは肉体的な愛、エロス。そしてもう一つは兄弟愛、家族の愛っていった限定的な仲間に感じる愛、フィレオ。そして最後の一つはあらゆる犠牲を厭わずひたすらに愛し抜く愛、無条件の愛、アガペーなんですね。今お読みしましたヨハネの手紙の神は愛ですっていうこの愛はね、アガペーなんです。あらゆる犠牲を厭わず無条件で愛してくれる愛、私たちをあるがままに受け入れてくれる愛がアガペーなんです。ヨハネの手紙は告げるんですよ。私たちはね、神様が無条件で私たちを愛してくださっているということを知って、そして信じてます。なぜならば神様は愛そのもののお方だからです。神は私たちを愛している。その愛するがゆえにあらゆる犠牲を厭うことなく私たちを愛してくれたんだ。どれぐらい犠牲を払わなかったか。私たちを救うためにご自分の一人子である救い主イエス様をね、私たちの傍らに送ったほどに、そして私たちとね共に生きるものとしてくださった。私たちのね罪だとか弱さとかいい加減なところもだらしなさも全部ひっくるめてね、イエス様そらそうやろ、もう人間やもんねって全部わかってくれるって言うんですよ。自分たちの力で太刀打ちできぬ状況の中で心折れたりするよってね、人には言えんけれどもしんどい思いをしてきたっていう、そういう過去もありゃね、なんであんなことしたっちゃろう、なんであんなこと言ったっちゃろうっていう後悔も誰もが抱えてる。でもその私たちを、その弱さも至らなさもね汚さも全部ひっくるめて丸ごと受け止めて私たちを救うべく、イエス・キリストは自らの命をもって十字架で死んでまで私たちをあがなったんですよ。私たちはそこにね、神が一切の犠牲を厭わず私たちを愛し抜いてくださった愛、アガペーを見出すんだ。ヨハネの手紙は続けるんですね。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまる、神もその人のうちにとどまってくださいます。ちょっと小難しい言い方だけど、一言で言うならばね、大丈夫、神様はいつもあんたと一緒におるけんねっていうことなんです。私たちのだらしない部分も素の部分もそれも全部分かった上で、神様はそれでも私たちと一緒にいてくれるよ、愛してくれてるよ、家族みたいなもんなんだよって。神様の前で私たちは自分がいかに有能であるかっていうことをね示して肩肘張っていく必要なんてない。いかに愛らしい存在であるかっていうことをねアピールする、そんな努力も必要ない。素の自分はもうバレとるんです。不安もなくてね、そのまんまであんたでいい、でもねって、そのまんまのあんたは神様から愛されてるっていうことをしっかり実感しなさい。そこにあなたは立ち上がっていけるんだからねって、それがこのヨハネの言葉なんです。だから私はね、今日この箇所を通しながらね、皆さんとこう分かち合いたいんです。神様を信じるっていうことが幸せなんだよって。今朝のお話のタイトル、幸せのありかとしました。幸せはどこにあるって、それは神様にあるんです。今朝は子供祝福式の礼拝です。私たちは子供たちの成長を喜び、ますます愛していきたいと思う。同時にね、すべての人にこう伝えます。神様を信じてごらん。そしたら君はもうとっても愛されてることを知るからねって。大人になっても困難があっても決して一人ぼっちにならず、そのままの自分で受け入れられて生きてるんだっていうことを喜べ、実感できるからって。一人一人の子供もね、また私たちもその神様の愛っていうものを実感しながら一日一日を生きてるんだ。今日から新しい一週間が始まってきますがね、どうぞその喜びをしっかり実感しながら今週も歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今日は子ども祝福礼拝です。今年もたくさんの子どもたちと一緒に礼拝できてありがとうございます。今日私たちは幸せのありかはどこかと考えてきました。 私たちが感じる幸せはいついかなる時にもありのままの自分で受け入れられているということです。そしてそれが神様あなたにこそ変わることなくあるということを分かち合いました。私たちの弱さも知りながらそれでもあなたは私たちを尊い存在として愛し受け入れ救ってくださる方です。どうぞ私たち一人一人が神様の愛を知り安心と希望を持ってこれからも生きていけますように。子供たちも私たちもあなたの愛の中で生かし育ててください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。